ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は映画評論家のおたかさんこと増井貴子さんをご紹介したいと思います。久しぶりの登場ということですけれども、今夜は一体どんなお話を聞かせいただけるのでしょうか。おたかさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
確か1回目に
はい
お招きをいただきまして、
そうなんです、
ね、あれからもう1年近くってこと？
そうですね、12月からスタートしたんだよと今スタッフに確認しました、うん、
すごい また一つ年を取っちまったぜみたいな感じよね。
いやー1年経つんですね。
早いですよね。
はい、本当つい最近の
本当にそんな感じなのに
感じがしますね。なんか映画は映画館でとか映画館の移り変わりとか、は
い、そうそうそう、シネラマがみたいな話、
はい、
いくつやねんっていう感じのね。
そう、昔の映画は途中から入れたとか、そうそうそう、ずっと入れたとか、いろんなお話を1日
3回ぐらい見てたりね、映画館に住んでるみたいなこともあって、
ね
ストーリーを見て、
はい、
ファッション見て、なんかインテリア見てみたいな感じでうわーって参考にしたりして、
はい、
ね、そういう見方ができたのに今は ね
後ろから3列目の左側にはいつもいる方とかね懐かしい感じで、
そうそう、あのちゃんとあのね、そういうなんかちょっと変わったおじさんにもいろいろニックネームがついてて、
は
い、映画館のスタッフが、
ね、
今日あの人来てるよみたいな言ってくれたりだけさおーみたいな、
はい、
ね、なんか懐かしい、
そんなお話を、
はい
はい、前回はさせていただいて、
すごいよ、覚えてもらってるね。
覚えてますよ、とても楽しかったですもん。
わ、ありがとうございます。もう本当に昨日のことなんかすぐ忘れるのに私1年前のこと覚えててくれてるケイちゃんすごい。
いやいやいやいや、私も昨日のことはすぐ忘れますあと嫌なこともすぐ忘れます。
それいいことですよね、はい、嫌なことすぐ忘れるのね
よく寝ますし、はい、
いいことですね。
そうなんです、すくすくね、はい、育っていますが、
楽しい人生っていう感じでいいよね
このまま終わってしまいそうですけども
、はい、
懐かしいお話も盛り上がるんですけれども、うん、改めて約1年ぶりのおたかさん、はい、うん、今夜はどのようなお話を。
なんかね、このコーナー何々についてみたいなことを最近語るコーナーなんですって言ってプロデューサーから聞いて、え、そうなん、何々について語るって何についてみたいな、もう何でもいいんですとか言われたんで、
はい、
じゃあちょっとふっと頭に浮かんだのが、うん、じゃあ、女優さんについて語ろうかなみたいな、おー、それ OK です、 OK ですとか言われたんで、あの私、昔その映画の番組とかをねちょこっとやりだした頃に、
うん、
西宮のカトリーヌ・ドヌーブっていう呼び名を自分でつけてたんです。
とても素敵だと思います。
自分でつけてたっていうとかちょっと悲しいところなんですけど、あの一番最初にその、映画の番組をやるようになったきっかけっていうのが、うん、カトリーヌ・ドヌーブの幸せはパリでっていう映画を見て、
はい、
でそれをたまたまその、まあ、オーディションみたいなところで、
うん、
語ったんですね、
はい、
そしたらその番組の提供をしている映画会社が、お、これうちの作品ですとか言って乗ってくれはって、
はい、
その、まあ、アシスタントをすることになったっていう、まあ、思い出の映画、思い出のカトリーヌ・ドヌーブで、でちょっとそういうふうに名乗ってたんですけど、
はい、
まあ、カトリーヌ・ドヌーブ今もねすごい頑張ってらっしゃいますけど、あの最近ねちょっとあの注目というかもう前から活躍してあるんですけど、実は気がついたことがあるんです、
はい、
メリルストリープと私同い年なんや。
あ、え、そうなんですか。
なんですよ。
へえ。
1900年生まれのでございます。
調べなくて大丈夫ですよ皆さん、はい、
そうなんです、
うん、
でね、なんとなくもうすごい大女優っていうイメージがあって、
はい、
なんか雲の上の人で、なんかねすごい人っていつも自分より年上とかっていうイメージって
あります、
ね、
めちゃくちゃあります、はい、
なんかね未だに高校野球見ててもすごい年上ちゃうよな息子よりもっと下やんねみたいな感じなんだけど、すごい頑張ってる人とか、うん、すごい人って見るとなんか年上先輩みたいなイメージがあって、でメリルストリープもずっともうそら大先輩じゃないとかと思ってたら、よく考えたら同い年なんやみたいな。こんなにすごい賞をいっぱい取ってこんなに存在感いっぱいで、うん、映画に出続けてて、
うん、
アカデミー賞のノミネートだって19回か 2週間か なんかそんなんでしょ、はあ、とにかく最多ノミネートを誇って、まあ、もちろん受賞もしてらっしゃいますし、すごいな、同い年でこんなすごい頑張ってる人がいはるんやみたいなので、まあ、なんか心をなんか動かされるというか、はい、すごいなっていう感動と同時に、まあ、みんなそれぞれの場でね、やっぱこの年代も頑張らなあかんなって思ったりなんぞしたので、
はい、
そのメリル・ストリープをいろいろちょっと調べてみましたら、アメリカ生まれなんだけど、もともとスイスとドイツとアイルランドとイギリスの血を引いてらっしゃるみたいで、彼女ね、鉛の女王とか言われてるんですよ。
そうなんですか。
鉛ってるっていうわけじゃなくて、うんうん、いろんな映画で例えば何々鉛の何々語とかね、
はい、
ソフィーの選択で特に注目されたんですけど、ロシア鉛のポーランド語とか、まあ、もちろんドイツ語とかポーランド鉛の英語とかっていうのを喋る、うんっていう、まあ、設定というかそういう人物の、これナチスによるホロコーストの物語なんで、
はい、
まあ、そこでこういろんなことを喋るんですけど、それが完璧やということで、すごい、
ものすごく難しいことですよね。
ですよね。
感情を表現することはできても、その言葉とか訛りとなると、
だって日本語でもね、例えば関西弁、はい、ちょっとニュアンスちゃうけどちょっと気持ち悪いかもみたいなのって、
あの気持ち悪さありますよね。
あるよね。
一生懸命してはんねやろうなという気持ちで聞いてしまう、見てしまうみたいな形、
頑張ってはるなって、でも頑張ってはるなって思わせられるということは、
はい、
パーフェクトやないということなんでしょうね。
入り込めないってことですもん ね。
そこでちょっと引っかかるよね、
はい、
だそういう意味ではもうパーフェクトにその鉛を、何々鉛のなんとかみたいなことの人物設定だったら、それを全部クリアしはるっていう、すごいなっていうのがまあねありますし、でね、最初ね、ニューヨークで舞台からキャリアをスタートしはったらしいんです、
はい、
でそれが1975年の頃なんですけど、1976年にニューヨークのシェイクスピアフェスティバルっていうところで、まあ、舞台に出てって、
うん、
で、その後ブロードウェイにもデビューして、
うん、
その時ぐらいから、タクシードライバーのロバート・デ・ニーロが、
はい、
すごいうまいって感動して、
うん、
でそうか映画もありだなっていうことで映画のオーディションを受けるようになりはったらしいんです。
あ、じゃあロバート・デ・ニーロが素敵な女優さんがいるといったことをきっかけに、
じゃなくて、だからロバートそれはね、またもうちょっと後なのよ。
あ、へ
ー。最初は、メリル・ストリープが一方的にタクシードライバーのロバート・デ・ニーロを見て、うわあんな演技すごいよなって、映画で演技をするっていうのも素晴らしいなと思って映画のオーディションを受けたんだって、うん、その受けたオーディションっていうのが、
はい、
キングコングっていう映画なんですよ、
はいはい、
これ1976年のジョン・ギラーミン監督 でこの時そのね、プロデューサーをやってたのがディーノ・デ・ラウレンティスだったんですけど、
うん、
このディーノ・デ・ラウレンティスがね、メリル・ストリープを見て下手あかんめっちゃ酷評して、
うん、
でこのオーディション落ちちゃったんですよ。
あらららら
で、その時にそのアンドワン役ね、キングコングのまあ恋人役って言われた、それを射止めたのがジェシカ・ラングだったんですよ。で実はね、この映画の公開の時にジョン・ギラーミン監督と主演のジェシカ・ラングが大阪にも来たんですよ、
うん、
でその時会って私取材したんですけど、
うん、
このジェシカ・ラングね、いやーとかわーとか、なんか悲鳴しか上げてないようなイメージがあったんですよ。でね、と思ってたら、やっぱり映画は結構その酷評されたりしたんだけど、でも日本では配給収入、興行収入はすごくて、その年1977年だったんですけど、うん、1位でね、30億円も稼いだんだって。
へー。
でその時にジェシカ・ラングって下手なんちゃうって私は偉そうにね思ったんですよ、ね、はい、うん、だってキャーとかワーとかしか言ってなくて、
うん、
でキャーとかワーとかいっぱい言ってましたねって言ったらすごい嫌な顔されたんですけど
言っちゃった。
後で聞いたらね、この映画キングコングの映画の中でもキャーとかワーとか言うのは少ない方だったんだって、うん、でもそれしか印象に残ってなかったっていう、でジェシカ・ラングって下手なんちゃうと思ってたら、この後すごい、まあ、ブルースカイでねアカデミーの主演女優賞にも輝いてますし、郵便配達は2度ベルを鳴らすなんてすごい演技やなとか思って、まあまあ ディーノ・デ・ラウレンティスさんも見る目はあったんかなと思うけど、はい、この時にもしメリル・ストリープがこの役をゲットしてたら、うん、私はあの時メリル・ストリープに会えたんやと思うと、何なのよディーノ・デ・ラウレンティスさんみたいな、あ
そこで来るわけね、
そう、何なのよって会うチャンスがなくなってしまったわみたいな
どうしてくれる
のよ、どうしてくれんのみたいな感じでしたけど、まあなんかそういうね巡り合わせがあったりして、でまあ結局77年にジュリアっていうフレッド・ジンネマン監督でデビューをするんですけど、はい、その後やっぱりいろんなね人たちに、いや映画でこういろんなうまい演技とかっていうのをこうすごい認められて、うん、でそのいわゆるロバート・デ・ニーロにもラブコールを送られて、
はい、
でまあ共演するということになったりしたわけなんですけど、うん、やっぱりだから映画ってなんか舞台とはまた違う演技だったり、なんかそういうスケールとかが要求されるのかなと思うけれども、まあ舞台で活躍してで映画でも活躍するみたいな、やっぱりメリル・ストリープってすごいなとか思うし、でもともとオペラを勉強してたしてた方なんですよ、
はい、
歌すごい上手くて、まあ、ミュージカルなんかマンマミーヤとか
ね、
イントゥザウッドとか出てるんだけど、今回めちゃめちゃマダム・フローレンス夢見る二人っていう、これは本当に音痴な実在の人がいて、でも、うん、カーネギーホールをいっぱいにしたっていう映画に出て、これまた来週ちょっと時間があったらお話したいなと思うんだけど、
はい、
だからなんかすごいよね、本当にうまくできる人が下手に演技するとか、うん、下手に歌うとかってめちゃ難しそうな気がする、
めちゃくちゃ難しいでしょう ね、
ほんまはできんねんもんみたいなね、
うん、すごい気持ち悪くなりそうですけど、それを自然に、う
んね、
わあ、
じゃあやっぱりすごい人なんだ彼女は、はい、
その七変化のさまざまな作品の数々も、はい、来週詳しくお話をお伺いしていきたいと思います、
はい、
ちょっと下手に歌う練習とかしてみようかなって、うまいこと前提になってる
すごい、そういうとこがケイちゃんすごい
さあ1週間このポジティブが持つでしょうか、マイシネマヒストリー、今夜は映画評論家のおたかさんこと増井たか子さんにメリル・ストリープについてお話を伺いしました。おたかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜は東映の岡野光介さんをお迎えしました。岡野さん、こんばんは。
こんばんは、お願いします。
お願いします。ちょっとお久しぶりになりますね。す、
はい、
相変わらずお肌が綺麗で
ありがとうございます
肌のキメが一番細かい人と覚えているんですけどもね、はい、岡野さん、今回は早速なんですけれども、
はい、
どんな作品をご紹介いただけるのでしょうか。
はい、11月26日より公開の、疾風ロンドという映画をご紹介させていただきます。
はい、疾風ロンドというこの作品なんですけれども、
はい、
どんな作品ですか。
東野圭吾さん原作の同名小説なんですが原作なんですけれども、
はい、
発売10日で100万部を超えた、
うん、
大ヒット小説が原作でして、ストーリーなんですけど、
はい、
医科学研究所で、人の命をたくさん奪ってしまうような危険な、生物兵器が盗まれてしまいます。
大変なことじゃないですか。大変
なんですけど、でそれで犯人からですね、要求金額3億円、でタイムリミットはもうギリギリです本当に
4日
ですね、4日間というメールが来てしまって、うんうん、どうするどうするってなってるところに、
はい、
犯人が死んだと連絡が、事故死したという連絡が入ったところから物語が、
じゃあその殺人兵器みたいなものがどこにあるかわからない、はい、
そうなんです、どっかに隠したんですけどそれがわからない、じゃあどうする探すっていうところからお話がスタートします、
うんうんうん、
でなんとか残された手がかりでスキー場に隠されていると いうことが判明したんですけど、
ある程度背番はあったわけですけど、
そこで、探していくというお話ですね。
っていうことはサスペンスですか？
まあ、東野さんといえばサスペンスなんですけど、うんうん、今回はちょっとコメディ要素多めのサスペンス、コメディサスペンスという形ですね。
ちょっと意外です。
はい、本当に、まあ、結構張り詰めたサスペンス要素もありつつ、うん、笑えるシーンもところどころあって、非常に満足して見ていただけるんじゃないかなと思います。
なんかもらったいただいたパンフレットに、はい、東野圭吾衝撃サスペンスって書いてある、はい、衝撃のショーがマジックでペケってして笑いに変えてある。
そうです、笑う劇で衝撃のサスペンスになります。でキャストもすごく豪華で、はい、主演に冴えない、その生物兵器を探す冴えない中年研究員役で阿部寛さん、
濃いなー
雪山に阿部寛さんがやってきます、はい、で阿部寛さんと一緒に探してくれる、生物兵器を探してくれる仲間というか、スキー場で出会った、人に、スキー場のパトロール役で、はい、大倉忠義さん、関ジャニ∞の大倉忠義さんと、
うん、
スノーボード選手役で大島優子さん、
もう旬な方がずらっと
皆さんで、はい、
揃ってるんですね。
この3人を中心に物語が展開していきます。
これでもメインビジュアルが、はい、こう雪山で、はい、サスペンスでなのに、はい、この3人が映っているとなんか南国感というかなんかもう亜熱帯みたいな感じの特にまあ、はい、安倍さんのパワーが強いんでしょうけどもね、
はい、
なんかここがただただサスペンスだけではなくて、うん、なんか笑いが巻き起こる、
そうなんです、
期待感が膨らみますよね。
例えばスキーのシーンなんですけど、はい、阿部さん演じる栗林っていう男はすごい久しぶりにスキーをしたっていう設定で、
うん、
実際スキー場に行ってウェアを着るんですが、まずウェアがその栗林が若かった時に着てたんだろうなっていう時代を感じさせるすごい派手派手しいウェアを着ていて、スキーも全然滑れない、はい、滑っていたちっちゃい女の子にぶつかりそうになって下手だなって言われるぐらいの情けない、
ちっちゃい
子にね、そう情けない姿の阿部さんが面白いですね、見ていて。
いや最近古着屋さんでもこんなカラフルなスキーウェア見たことないっていうくらい
そうです、ね、
もう原色散りばめたような原
色蛍光色、はい、
いや今スキー場っていうと、まあ、ちょっとスキー場で出会うとかっこよく見えるみたいなイメージがありますけど、うんうん、これなかなかハードル高いというか、
なかなか情けない。
ただ遭難はしなさそうなぐらいの、
遭難はしなそうですね。
ご機嫌な感じでね。はい、じゃあ、スキー場にその秘密兵器というか、はい、こう殺傷能力のある兵器を探しに行くけれども、
はい、
スキーは下手と。
スキーは下手です。でも探さなきゃいけない。
かなり困難ですね。
はい、スキーがうまい、大倉さん演じるパトロール隊員ネズと、うん、大島さん演じるスノーボーダーの千秋という2人が現れて、2人に協力してもらって探していくわけなんですけれども、
巻き込まれるわけですね。
巻き込まれていきます。
はー、
まあ、実際その2人がスキーがうまいっていう設定もあるんですけど、特に大島さんが、うん、もう趣味でスノボーが本当にうまい方で、
はい、
で大島さんが自身でスノーボードに乗って滑りながらアクションしたりとか、疾走感あるシーンもすごい散りばめられているので、ただサスペンスコメディってだけじゃなくて、雪上アクション、雪の上のアクションっていうのもすごい見どころの一つですね。
ちょっと意外ですね。なんかスノーボード、まあ、運動神経が良いというイメージはありますけど、うん、
はい、
雪山で颯爽とアクションをというようなイメージが、はい、で東野圭吾さんがこのシップロンドという作品すごく愛しているようなんですけど、
うんうん、
映像化されるのは無理だろうなと、
うん、
されるといいなと思っていたが無理だろうなと
そうですね、
諦めていたという、はい、作品が、
はい、
まさかのご本人様もうむというぐらいの映像化されたわけですよね、は
い、本当に素晴らしい映像。雪山、よくなんていうんでしょう、雪山の映画とかあると思うんですけど、
はい、
今まで見たことないような映像が、というのもGoPro っていう、
うん、
YouTube とかで GoPro 動画って調べれば出ると思うんですけど、
はい、
今流行ってるスキーをしてる人が自分でカメラを持って滑ってるシーンを撮るっていうのがあるんですけど、
はいはい、
それをまさかの映画で採用して、
はい、
本当に自分が滑ってんじゃないかっていうぐらいの疾走感ある映像になってるんですよ。
サスペンスも笑いもあって疾走感もあるんですか？
疾走感も楽しんでいただける。でこれは絶対大スクリーンで見ていただいた方が 楽しめると思います。
はい、これ疾風ロンドって、まあ、原作が ものすごい人気の作品で、はい、まあ、原作もの、うん、特にこういう東野圭吾さん大好きっていう方がいて、はい、これは映像化無理じゃないかという、うん、ご本人も思っていらっしゃったものが、はい、映画化になるというと、はい、ちょっとこうハードルが高いかなとか、うん、こうその作品を愛してる方どう思うかななんて思うと思うんですけど、
僕も実際あの原作読んでいて映画化する前に、はい、すごい好きな原作なんですけど、うん、あのすごいなんていう疾走感もあるし、ただちょっとどこか軽いタッチで面白くて、うん、ただ原作ファンも間違いなく満足していただけると思います。
あとね、はい、サスペンスとか言うと例えば女性とか、まあ、小さい子供さんとかが見るのに、はい、難しいなとかドキドキしてしまうなとかがあると思うんですけど、うん、そのあたりもこう笑いの要素で
本当に何も考えず映画館に来てもらって、
うん、
見ていただいてハラハラしてもらって笑ってもらって満足して帰っていただける映画になってます。
わあ、すごい盛りだくさん、はい、これなんかでもあのすごいチームワークが良かったようで、
はい、
ちょっと余談というところに、
はい、
阿部さんは目立つからという理由によりプロデューサーより野沢温泉名物の外湯に入ることを禁じられ
らしいですね。
外湯は一度覗いただけという確かに
目立っちゃいますから、
ね、阿部さんがこの派手なスキーウェアじゃなく、はい、ね、まあ、いたらあの肌色に近い状態で入ってきても目立ちますもんね。
はい、阿部さんだったら気づいちゃいますよね。
確かに、うん、それに比べて大倉さんは他のキャストと野沢温泉村のほとんどのお店を気ままに回った様子、はい、いいですね。
いいですね。大島優子さんも温泉はほとんど回ったんじゃないかとイベントでもおっしゃってましたので、
すごいですね、
はい、
でもだってでも雪山で、まあ、1ヶ月半とかという長い期間、うん、ロケをしたらかなり過酷だと思うんですけど、
そう
ですね、うん、そのあたりももう温かく、これは監督のお人柄とかもあるんですかね。
そうですね、あの監督があの撮影現場で、
うん、
あるすごい、あの僕も実際にお話ししたことあるんですけど、すごい優しい明るい監督なんですけど、
はい、
監督が撮影現場でルールを作ったようで、現場では怒鳴らない、雪山での撮影だが寒い、滑るはキング、
滑る
映画ですからねで2つのルールを作られたそうで、そういうこともあって本当に現場では、うん、怒ってる人も怒鳴ってる人もいなくて、みんな和気あいあいといいチームワークでできたっていう風に監督もおっしゃってましたね。
じゃあその監督の温かさもあって、はい、こうまあ雪山と言いながらもカラフルなスキーウェアもあって、ね、はい、笑いもあり疾走感もあり、そしてもちろん、はい、東野圭吾さんならではの最後までどうなるかわからないサスペンスが
ハラハラドキドキしていただけます。
じゃあこれはぜひ映画館で皆さんハラハラドキドキワクワク爆笑としていただきたいと思います。盛りだくさんの疾風ロンドですけれども、改めましていつからの公開でどのあたりの映画館になるでしょうか。
はい、11月の26日土曜日より全国公開になります。神戸でしたら OS シネマズミント神戸さん、109シネマズハット神戸さん、他にて全国上映になります。
はい、でこちらの作品を愛してほしいということでプレゼントをいただけると伺いましたが、どんなプレゼントですか。はい、
映画特製のステッカーを、5名様に、プレゼントとしてさせていただきます。
はい、ぜひともステッカーを手に入れてですね、映画館でハラハラドキドキワクワク爆笑と、
はい、
楽しんでいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
ステッカー5名様の宛先はこの後のプレゼントコーナーでご紹介したいと思います。先読みシネマ情報、本日は東映の岡野光介さんに疾風ロンドをご紹介いただきました。岡野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。